聖書をお読みいたします。マラキ書3章の19節から24節までです。見よ、その日が来る。炉のように燃える火が、高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには、義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように躍り出て飛び回る。私が備えているその日に、あなたたちは神に逆らうものを踏みつける。彼らは足の下で灰になる、と万軍の主は言われる。我がしもべモーセの教えを思い起こせ。私は彼に全イスラエルのためホレブで掟と定めを定めて命じておいた。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。イエス様が地上に戻ってこられる再臨の日を待ち望む、その希望に燃えて、すぐに報われなかったとしても神様と共に歩みましょうというお話です。主イエス再臨の希望に燃えて、すぐに報われなくても神と共に歩みましょう、そういう話です。この世の中には本当にラッキーな人たちがあるものです。例えば試験の話に絞って申し上げますと、試験の中にはレポートを提出するという試験もあります。課題が与えられて、自分で資料を調べて、それを読んで分析考察した結果を文章にまとめて提出するというものです。で、真面目な人はこれ本当に自分で最初から最後までやってしまいます。しかしあまり真面目でなくて、合格さえすればいいんだと思っている人は、自分でやんないで他の人に手伝ってもらう、もしくは丸投げしてしまうということが起きます。で、その試験に合格して何らかの資格をもらえたとして、その資格を使って仕事をしながら、やはりいろいろとズルをしてしまうということもあります。要領のいい人、言い渡り上手な人、このように自分が欲しいと思ったものを簡単に手に入れるためにはどうしたらいいのかというのを常に考えながら、大胆不敵に人生を歩んでいくという、そういう生き方があります。両親の痛みさえ取り除いてくれれば、とても快適な人生が歩めるだろうと思います。で、このような脱法行為っていうのは、いろんな入試の試験でもあるし、いろんな場面で、起こり得ます。20年前、私も仕事を辞めて牧師になるための神学校に入りましたら、授業で宿題が出ます。で、もうパソコンが全員に行き渡っている、そういうデジタル化の時代でしたので、宿題を真面目にやる人もあれば、中には先輩から電子ファイルをもらっていて、名前のところと日付のところだけ書き換えて教授に提出する、そういうのも一部でありました。そうすると睡眠時間がしっかり取れる で、真面目にやる人は夜中の1時2時まで頑張ってちょっとしか眠れない、でそういう、まあ、軍隊調の進学校に行きましたので、そういう厳しさを乗り越える知恵っていうのを持っている人もいました。じゃあそれでその後祝福されるのか、牧師になった後そういうことしてて祝福されるのかっていうと、やっぱりその部分の知識は欠落してしまうので、祝福されるとは言い難いかもしれませんけれども、そうやってこう人生うまく渡っていく人もあるわけです。で、天地を作られた神様はそんなふうにしてこう嘘によって困難を乗り越えてきたっていうのを必ず目に留めていらっしゃいます。で、ご自身の頭脳にそれをちゃんと記録されていらっしゃいます。しかしながら、この地上には神様の麗しい愛情のご支配の力だけでなくて、悪い霊、闇の力も同時に働いているので、見た目そういう神様のお怒りというか悲しみというものが全然見えなくて、見た目あたかもそういうことが見逃されてしまったかのように、神様の正義が風で吹き飛ばされてしまっているかのように私たちには見えることがよくあります。で、このようにしてこの地上というのは正直者がバカを見る、そういう世界になっています。ずる賢い人たちが力を持って弱い人たちを蹂躙する、支配する、人格を蹂躙する、そういうことが起こっています。で、それは私たち自身も時にしてしまうことではあるんですけれども、よくよく自分の心に向き合ってみると分かるんですが、自分自身に嘘をついているということです。自分を騙すっていうのがそれを可能にしている、なんかこうちょろまかしてうまいことやって、本来やるべきこと、本来大事にしなければいけないことをすっ飛ばして、うまいこと楽をしてしまう。それは自分に嘘をついていることであって、なおかつそれってある意味誘惑に負けているわけですから、闇の力に自分の魂を売り渡していることでもあります。しかし私たちはいろんなことを合理化して正当化して生きていく、自分自身に意味を与えながら生きていく生き物ですので、そういう単純な霊的な事実を自分が見過ごして、意図的に見過ごして、分かっていても直視しないで自分を騙してまるでなかったかのように過ごす、それによって心の平安を保って幸せに生きていくというのが日常です。先日ある魅力的な人としばらく時間を過ごすことができたんですけども、何が魅力かというと、なんかその人の体全体がまるでアンテナであるかのようにこう研ぎ澄まされている、そういう人に会いました。で、物事の機微を正確に読み取る、つかみ取る力があって、心が清くて、あたかも目に見えないはずの神様がよく見えるかのように心が澄んでいる。で、どうしてその人はそれほどまでにこう純粋に物事をありのままに見ることができるのだろうか、逆に言うとどうして私たちは心がこう曇っているのだろうか、でいろいろ話を聞いて、話をしてみて、やり取りを後で振り返って分かったんですけれども、その人は自分に嘘をついていない、もしくは自分に嘘をつくことが非常に少ない、 自分を騙さない。だから心を純粋に保てるんだなということを思わされました。つまり悪い霊、闇の力に自分の魂を売ったという経験が少ないから、いろんなことがはっきりと見えてくる。自分の心も、自分が触れ合ういろんなものもよく分かって、体の感覚が非常に研ぎ澄まされている、鋭い、そういう幼子のようなその初々しさを大人になってもまだ保っている、そういうことができるんだなというふうに気づかされました。ですから私たちの多くはそのようなその初々しい子供の頃に持っていた素敵な感覚、そういうものがだんだんこう鈍っていくことによって大人になって、その上手に生きていける力が、悪知恵がこう板についていくという、そういう構造の中で私たち毎日過ごしているんだなと思いました。でそういう嘘が体にこびりついているような私たちって、そういう部分っていうのはある意味こうフェイク、嘘の人生を歩んでいるわけです。でその嘘の結果、しわ寄せが立場の弱い人たちに行くわけで、貧しい人とか子供とか女性とか、ブラック差別受けてる人たちとか、外国出身の方とか、涙させてるわけです。私たちのうまくやったせいで、で直接会ったことない人でも、私たち、まあ、円は弱くなりましたけれども、日本円が持っている経済力を用いて、本当に貧しい人たちをこき使って働かせて、私たちはそこで得られた食べ物を安く食べて、食べ残して捨てているっていうのが、その経済大国の日常です。そういう人たちがこう涙していることを、私たちは体で感じることがなかなかできない。そもそも嘘をついて、自分に嘘をついて手足の感覚が鈍っているから、自分の魂を闇の力に売り渡してしまった経験があまりにも多いので、世界の片隅で涙している人の気持ちが全然わからない。そういうことが、私たちの日常ではないかと思います。で、本日の聖書箇所はマラキ書で、旧約聖書の一番最後に出てくるもの、私たちの聖書で一番最後に出てくるものです。ちょっとヘブライ語のイスラエルの聖書だと順番が違うので、もっと前にあるんですけれども、で、振り返りますと、旧約のイスラエルの民というのは、天地創造の神様に背いて、モーセを通して与えられた律法、神様の教えというのを軽んじて、異教の神々で拝むと、たくさんの収穫があってお金持ちになれる、そういう神様をあえてイスラエルの民はこう拝み始めたわけですよね。旧約聖書をご覧になると、もう何度も何度もそれが出てきます。それで神様の怒りを買ってしまって、南ユダの人たちは、ユダヤ人はバビロニアという凶暴な外国人に連れ去られて、70年をそこで過ごしたわけです。でバビロンが倒れて、メディアという国も倒れて、ペルシャの王様キュロスが出てきて、お前たちを解放する、俺たちのために、天地創造の神に祈ってくれ、エルサレムの神殿建て直してくれって言われて、ユダヤ人はやっとそこに帰ることができるようになりました。で神殿を再建したのが紀元前515年以降、それでエルサレムの城壁を直したのが、445年以降という形になっています。でマラキ書というのはその一番最後に書かれました。城壁を再建して、50年以内、再建した頃かもしれません。 旧約聖書の一番最後に、天から降ってきた神様の言葉をマラキが宣言しました。ということは、新約聖書の時代に至るまで400年の間、神様は沈黙されていたということに心を留めたいと思います。教会学校では、天使がヨセフに語りかけた、マリアと結婚しなさい、語りかけたってありますけど、あの語りかけたというのが400年間なかったんです。で、突然神様が語り出して、そのクリスマスのイベントっていうのがだんだんこう形作られていくわけです。で、その400年の沈黙に至る最後の御言葉を今日私たちが今読んでいます。バビロン捕囚から帰ってきて、神殿を建て直し、町の城壁も建て直した後の御言葉です。で、そのマラキという人は命がけでユダヤ人に、みんなに嫌われ、嫌がられ、もしかしたらナイフで刺されるような、そんな耳の痛いことを言いふらしていました。たった三章という短い、一巻の中で、実はユダヤ人祭司様が、あの再建された神殿で神様の礼拝を司る最も清いはずの人たちの礼、でと共になされる礼拝が実はかなり堕落していた。神様が嫌がる嘘の生贄を祭司たちは神様の神殿で捧げていたということがここで告発されています。神殿での礼拝は一生懸命ユダヤ人やっていたんですけれども、それでも心が伴わずに形だけの礼拝になっているということもマラキははっきりと語りました。で、男性は男性で、妻がだんだん、まあ、自分もそうなんでしょうけど、老いてくると若い女の子に目を奪われて、離婚してまで若い人と夜を過ごそうという、そういう男性があちこちに増えてきたという事実も括弧で指摘しています。社会正義も踏みにじられて、弱い立場の人たちが涙している、それを見て見ぬふりをして大人が過ごしているということもここで指摘されています。また教会生活10分の1献金をしなさいとは言われているものの、それをしないことで神様の取り分をお前たちは盗んでいるよということも歯に衣を着せずマラキは大胆に語りました。現代だったら石打ちの刑になるぐらいの空気が全く読めない預言者の記録がここに残されています。死を覚悟しての行動でした。ユダヤ人ってとってもナショナリスティック、その外国人から自分たちを守りたい、そして自分たちは外国人よりもはるかにはるかに優秀で神様に愛される素晴らしい民族だという自覚がありました。で、それは神様の神殿で礼拝をして正しい行動をしているからだというのがその根拠でした。しかしマラキは、全くの嘘だ、君たちはフェイクな民族だ、ズバリ言ったわけです。しかしそのマラキが最後に神様との関係回復が起こるという希望を語っています。400年後に 姿を表す救い主メシア、イエス様がしばらくに後になって、またやってきて、宇宙の終わり、終末が起こるというのを語っています。しかしマラキは初めて来るその当時の400年後に来るイエス様と、一旦天に帰ってまた戻ってくるイエス様の区別はなく、それが同時に起こるということで、混在した予言になっています。で、私たちはそこにイエス様がこの世の終わりに再び帰ってこられるという部分に注目しています。19節、見よ、その日が来る。で、その日が来るっていうのは、イエス様が帰ってこられると全ての悪いものが、断罪される、悪いものがこう責任を取らされるわけです。それまで嘘の人生を歩んできた人たちが一様に藁のように焼き尽くされてしまうという恐るべき日が必ず来るっていうふうにマラキは宣言しています。燃え尽きて根も枝も残されないと宣言しています。それはイエス様を信じない、メシアを信じない人たちに起こります。20節、しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。イエス様を信じて罪許されて神の国に入る約束をもらった方々は、神様の名を恐れ敬って神様の教えを守るわけですけれども、そういう教えを守る人たちには義の太陽が昇ると宣言されています。私たち夜つらい思いをしているときに、だんだん空が白んできて明るくなってきて太陽が昇ると希望を新たにすることがあります。で、その太陽って人間の力で押し込める、また地平線の下に降りなさいっていうふうに力ずくで下に押し込めることができません。一旦昇ってきたらもうぐいぐいと太陽は昇ってくるわけです。で、そのように私たちが神様に正直になってしてきたこと、世の中の人たちからバカにされていながらも正直さを貫いてきたこと、神様の教えに従うことによって辛い思いをした経験、周りの人たちにバカにされた経験、そういうものが報われる太陽が昇るっていうことです。その太陽は世の中の嘘を暴いて正直に報いてくださる。そのようなことが宇宙の終わり、歴史の終わりに必ず起こる。それをマラキは宣言しています。二節の続きには、その翼には癒す力があると書いてあります。新約聖書マタイ5章を見ると、イエス様の服の袖に触れて長年の不治の病から解放された女性、いわゆる長血の女が出てきます。また6章、マルコ6章の終わりには、どの町でも村でもイエス様の服の裾に触ると癒されたという記録が残されています。歴史が終わるとき、宇宙に終わりが来るときに傷ついたままの私たちの心も、傷ついたままの部分もイエス様によって癒され、私たちは快適な、心が軽くなって涙して神様を賛美できるようになります。20節の続き、あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回る。 そのぐらいイエス様がこう戻ってきた、戻ってこられた時ってそのぐらいこう楽しい、もう小躍り、みんなで小躍りしてしまう、そういうことが起こると予言されています。私が備えている、21節、私が備えているその日にあなたたちは神に逆らうものを踏みつける、彼らは足の下で灰になると万軍の主は言われる。でそれに対してこの地上でうまいことをやってイエス様を無視してきた人たちは、私たちは逆の破滅を味わわなければならないことが記されています。23節、預言者エリアを遣わす。この直前まで再臨の主イエスが語られていましたけれども、23節に至っては最初に来られるイエス様のことが書かれています。でこの預言者エリアが来て、彼は24節、父の心を子に、この心を父に向けさせる、私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように、預言者このエリア、ここに出てくるエリアは洗礼者ヨハネのことを指していますけれども、家族関係が回復し、親子の絆が結び、合わされて、そしてイエス様メシアが来た時にこの民が全滅しないで済むようにと、エリアの洗礼者ヨハネが働くということが前もってここで告げられています。世の中は闇の力が働いていますので、悪いことしても見過ごされて、うまいことやった人が楽しく豊かになっていく、そういう現実が私たちの目に入ってきますけれども、でももし私たちが神様に忠実になって、イエス様の教えを一つ一つやっていこうというふうに取り組むのであれば、今も部分部分で祝福されて神様の愛を感じることができますけれども、この宇宙と世界がこう終わるとき、歴史が終わるときになって、今よりもずっと豊かな、今よりももっと大きな恵みを私たちはもらえることになります。私たちが地上で歩んでこういるうちに、イエス様に従って損をしたこと、嘘をつけなくて本当のことを言って罰せられたこと、友達との約束を守ることによって組織の上司から冷たくされることとか、そういうことがで被った損害、それの何十倍何百倍何千倍ものものがこう 天国に行くと、神様から報いとして私たちもらえることになります。でそのことを希望として、毎日を歩まれる方々は幸いです。私たちが行くべき場所は、すべてが新しくなったそういう天国です。そこで新たな礼拝生活を送り、新たな文化的な生活、新しい人生を歩むことになります。そのような希望を持っている人は地上ではごくわずかです。ですから私たち、周りの人たち、自然環境に対して、この希望を胸に神様の愛情を分かち合う、そういう毎日をこれからも歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。クリスマスを前にイエス様が帰ってこられる、その希望に歩む一週間を過ごさせてください。 あなたの恵みが今だけでなくて、私たちの人生の終わりに、すべてが新しくされた時に入る世界に待っていることを思い起こさせてください。イエス様がお生まれになることを次週からお祝いしますけれども、お祝いする中で恵みが満ち溢れて、私たちを通してこの全世界が祝福されるようにどうぞ働いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。